おっと危ないな。まっすぐ歩きな。
あ、おばあさん大丈夫ですか？気がつかれましたか？看護婦さん、ここは病院。私は中島春江と申します。大正11年の生まれでございますから、今年で77歳になります。もう身寄りもないものですから、今は老人ホームにお世話になっております。すみませんね、ご迷惑かけて。
いいえ。それよりね、おばあちゃん、だいぶうなされていたみたいだったけど。
あら、そうでしたか。
ええ、何でも桜橋の駅って上ごとのように言ってましたよ。そこに行く途中だったんですか？
桜橋の駅、今はもうそんな駅のあったことを知る人も少ないでしょう。でも私にとっては決して忘れられない駅なのです。もう50年以上も前のあの日、私はあの駅である人と約束を交わしたのでした。一生叶うことのない約束を。あの戦争の頃といっても、今の方にはお分かりにならないでしょうか。私が物心ついた頃から、日本は最初は中国と、やがては全世界を相手に、いわゆる15年戦争といわれる長い戦争をしておりました。父は手広く商売をしており、軍需景気と相まって、経済的には恵まれておりました。二人の兄は職業軍人として、お国のために尽くしており、それは妹の私にとっても誇らしいことでした。産めよ増やせよの時代で、私の下には幼い弟と妹がおりました。女学校を卒業しましてからは、家の手伝いをしながらお花お茶の手習いをして、来たるべき縁談に備えておりました。
ねえ、どうしてお父様は次々に縁談に反対なさるのかしら。
それがいつもはっきりとした理由はないの。ただこんな時代に嫁に行ってもいつ何があるかわからん、春江を戦争未亡人にしたくないなんておっしゃるばかりで。
心配性ね、お父様は。この間だって海軍の高志兄様からのお手紙に、快進撃を続けていますって書いてあったのに。
今にして思えば、父は商売人の鋭い感覚で時代の空気を感じ取っていたのでしょう。確かにその時、世の中は思わしくない方向に急激に傾いていたのです。けれども昭和16年のあの真珠湾攻撃以来、私たち国民にもたらされるニュースは威勢のいいことばかり。日本の勝利を信じて疑わないムードが国中にみなぎっていたように思います。
ただいま帰りました。
高志兄様、お帰りなさい。電報をくださったら駅までお迎えに行って。あ、
こんにちは、お邪魔します。
いらっしゃいませ。
同僚の東郷優作君だ。海軍兵学校時代からの親友なんだ。
中島君の誘いにずうずうしく甘えて伺いました。よろしくお願いします。
どうした春江、東郷があまりに凛々しいいい男だから見とれたか。
いやだ、ワニー様ったら、何言ってるの。
それが私とあの方、東郷優作さんとの最初の出会いでした。兄と共に我が家で休暇を過ごす間、彼は私を妹のように可愛がってくれ、珍しい話もたくさん聞かせてくれました。
春江ちゃん、南の海はね、本当に綺麗なんですよ。サンゴの花が咲いていてね、 潜っても潜っても底の底まで見えるほど水が澄んでいるんだ。
へえ、素敵。一度でいいから私もそんな海を見てみたいわ。
いつか春江ちゃんにも見せてあげたいな。
そんな話を聞きながら、私の胸の内にはいつしか彼へのほのかな思いが湧き上がってくるのでした。
はあ、早く日本が勝って戦争が終わればいいのに。そうしたらあの方ももっと私のそばにいてくださるのに。
けれども私たち国民の浮かれ気分はつかの間でした。政府はひた隠しにしていましたが、開戦の翌年、昭和17年6月のミッドウェイ海戦で大敗を喫して以来、戦局は日々悪化の一途をたどっていたのです。昭和18年5月、アッツ島守備隊は全滅に追い込まれましたが、それは名誉の玉砕と政府によって美化して報道されました。一般の青年男子も次々に戦場に送られ、9月には私たち25歳未満の女子が勤労挺身隊として動員されることになりました。その頃には東京、名古屋、神戸などの都市部への空襲が始まっており、私たちは空の要塞と言われた B-29 の襲来に怯えながら工場に通ったものでした。
いいか、君たちは大和なでしこの精神をかけてお国のために尽くすのだ。この工場で作る部品は軍の飛行機のエンジン部を組み立てる大切なものだ。くれぐれもお国の資源を無駄にすることがないよう細心の注意を払って作るように。
あ、いけない。また曲がっちゃった。
難しいわよね、これ。
今度こそよいしょっと。
そんな工場での作業もたびたびの空襲警報で中断されることが多くなったある日のこと、私に思いがけない電話がありました。
もしもし、春江ちゃん、僕です、東郷です。
東郷さん、今どちらに？
今短い休暇で帰ってきているんです。またすぐ戻らなければならない。その前に一度会えないだろうか？
はい、喜んで。
あさっての15時、桜橋の駅で待っています。
いや、急に呼び出してすまなかったね。ここでは人目につくから、少し歩こうか。
東郷さん、今度はどちらの方へ？
ごめん、それは軍の機密だし、実際自分たちにもまだ知らされていないんだ。多分南方方面だと思う。今度は長くなるかもしれない。もしかしたら。
もしかしたら？
いや、何でもない。
ねえ、ご出発はいつ？私お守りを作って差し上げたいわ。
ありがとう、春江ちゃん。でも僕はこれがあるから大丈夫だよ。
そう言って彼が胸のポケットから取り出したのは、一冊の古びた本でした。
これ、聖書なんだ。キリスト教のバイブル。
キリスト教？東郷さん、そんな適正宗教の本なんか。
そんなことはないさ。いい言葉がたくさんあるよ。最近、僕が心を惹かれているのは、ここなんだ。幸いなるかな、平和ならしむる者。その人は神のこと唱えられん。キリストの言葉だよ。
平和ならしむる者？
そうだよ。今、我々は世界平和のために戦っている。大東亜共栄圏を築き、世界を平和で豊かにするために。だけど最近、ふと疑問に思う時があるんだ。戦地のありさまを目の当たりにすると、この戦いが本当に平和につながるんだろうかってね。キリストはこうも言ってる。ほら、ここ。 すべて剣を取る者は剣にて滅ぶるなり。今の僕には何が本当のなすべきことかよくわからない。今度の戦いで答えを見つけられればと思うよ。自分なりに本当の平和のため、祖国を、家族を、それに君を守るため精一杯戦ってくるつもりだ。春江ちゃん、これからは本土も大変だと思う。どうか必ず生き抜いてください。そして僕を待っていてくれませんか。
東郷さん、
生きて帰ってこられたら必ず一番に君のところに来ます。だから君も頑張ってください。
きっとお待ちしています。約束なさって、必ずご無事でお帰りになると。
約束する。またあの桜橋の駅で会おう。もし空襲でこの辺りが焼かれても駅ならきっとわかるはずだ。
それから間もなく彼は旅立っていきました。私に海軍の白い軍服姿も凛々しい一枚の写真とこの約束を残して。